こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。嬉しく読ませていただいております。今日は甘えられない強がり女性が損をする理由というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ちっちゃい頃からしっかりしなきゃと思って生きてきたんだけれど、本当はもっと甘えたかった、頼りたかったお母さんに、なんて思ってらっしゃる方いますか？はい、甘えられないまま大人になったら強がりをやめられなくなってしまっているあなたへのメッセージになります。はい、長男長女に多い頑張り屋さん、そして甘えられないという気質、これがね本当に損だなって感じるのは、恋愛だけではなくて結婚生活とか職場など様々な場面で起こります。例えばこんなことですね。私がやらなきゃ、私が我慢しなきゃ、自分より相手を優先しなきゃ、私が欲しいけど譲らなきゃ、もっと頼りたいけど自分でしなきゃ、ね、いろんなキャ、こうであるべき、こうしなければ、こうしてはいけないという思いが顔を出して、本当の自分は一体どこへやらと不安な気持ちが生まれやすいんですね。となるとやっぱり損よねっていうことで、この損からの脱却をどうにかしたいということで、今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が絶対損な甘えベタ、そして2つ目がだけど甘えられないんだもん、そして最後に3つ目、どうせなら得をしよう、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。では早速1つ目の絶対損な甘えベタというところからお話入っていきたいと思います。はい、私もね実は長女なんですね。5歳年下の妹がいます。私の5歳まではね天下だったんですけれど、妹が生まれてからはですね、あらゆることを我慢させられたっていう記憶しかありません。実際はそうでもなかったんでしょうけれど、体感としてですね、5歳からは我慢ばっかりっていう印象を持っていました。で、あるご相談者様のしほみさん、40代の方、仮名ですけれどもね、しほみさんはですね、お兄さん、妹、弟がいらっしゃる長女として生まれ育ってきたんですけれど、とてもしっかり者の頑張り屋さんでした。今も頑張り屋さんなんですけどね。で、お兄さんがいるんですけれど、しほみさんは女の子だったので、お母さんから用事をいろいろ頼まれたりですとか、妹や弟の面倒を見たりとですね、ちっちゃい頃からお母さんのお手伝いを率先して行うお嬢さんだったわけなんですね。で、お母さんの方もそんなしほみさんをとっても頼りにしていて、何かしほみさんがお手伝いをするといつもありがとうね、しほみは偉いねっていう風に優しい笑顔を向けてくれていたわけなんです。で、しほみさんね、実はその笑顔を自分だけに向けてほしくて、兄弟姉妹の誰よりもお母さんのお手伝いを頑張ってたわけなんですよ。で、最初にね、私には5歳下の妹がいるってお伝えしたんですけれど、それから自分の5歳からはね我慢の連続ともお伝えしたわけなんですけれど、それはね、何より母親が生まれたての妹にかかりきりになったからなわけなんですよ。妹が生まれてからっていうもの、私の話ですけどね、妹が生まれてからっていうもの、当たり前なんだけれど、常に妹は私の5歳下で、ずっと母親の視線と手っていうものは妹に注がれていたわけなんです。で、一方しほみさんの場合はというとですね、しほみさんにはお兄さんがいましたから、お母さんの注視する点としてはお兄さんの勉強や生活、そしてしほみさんの妹や弟は当然ね、しほみさんより手がかかる存在対象としていたわけなのですよね。だからお母さんから見ると、しほみさんのお母さんから見ると、しほみさんは何でも気がついて自分の手伝いを買って出てくれるし、しっかりしていて頑張り屋さんだから安心して放っておける子供だったんです。 ところがね、しおみさんはそれを望んでそうしていたわけではありません。放っておいてほしくてそうしていたわけではないということですね。はい。で、二つ目の、だけど甘えられないんだもんということについてお話を進めていきますけど、放っておいてほしいわけではなくて、むしろもっとお母さんに見てほしい、お母さんに構ってほしいと思ってそうしてたわけなんです。うん。だけどお母さんは何か自分が頑張ったりお手伝いすれば見てくれるけど、そうじゃない時は何もしてくれない。ね、お母さんのお膝はいつも妹か弟に占領されていて、しおみさん自身はそれを羨ましく見ているだけ。だけど羨ましいなんて言えないし、私もお母さんの膝に乗りたいなんて口が裂けても言えませんでした。うん。で、時が経ってしおみさんが結婚して子供が生まれて、家事も育児も自分なりに頑張る日々を過ごしていたんだけれど、ある日このままでいいのかなっていう不安がしおみさんには生まれたんですね。私ももっと自分らしく生きたいっていう思いがね、ふと湧いてきたわけなんですよ。はい。例えば自分の仕事です。このまま家庭に収まるのではなくて、何か自分にしかできないことを始めたいって、そんな風に感じて旦那さんに相談したんですね。うん。ところが旦那さんは表情を一変させて反対だなって一言言ったわけなんです。うん。家のことはどうするの、子供のことはどうするの、俺のご飯はどうなるのってね、しほみさんが家を開けることで生じることを案じて、旦那さんはしほみさんが外で働くことに良い顔をしなかったんですよ。うん。よく考えてみれば、しほみさんの旦那さんはしほみさんが家庭以外で何か始めることにはいつも否定的だったんです。はい。趣味も仕事も持てず、このまま家事と育児に埋もれていくことが怖くてね、何か始めたい、だけど夫は否定的。しおみさんは困ってしまいましたね。考えてみれば、しおみさんは旦那さんと出会ってからも頑張り屋さんでしっかり者だったんです。家のことを旦那さんにやらせたことがなかったことにも気づいたんです。これは全部もしかすると自分がまいた種なのかもしれないと、そうしおみさんは思い当たりました。で、最後に、どうせなら得をしようということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、なんだかんだいろいろ考えても、やっぱり自分のやりたいことを自由にやりたい、そう心に湧いてきた思いにどうしても蓋をしたくなかったしほみさんは段階を踏むことにしたんです。はい。今までのしほみさんはできないことまで頑張ってしまっていました。以前はね、大昔、お母さんに頑張ったね、ありがとうねって言われることを誇りにしていたしほみさんでした。ですが結婚してからは、誰も頑張ったねもありがとうねも言ってくれることのないことに頑張り続けてきました。人に褒められるように、もっと頑張らなきゃ、私がやらなきゃと、知らず知らずのうちに無理をしていました。でもそれを手放すことにしたんです。そして自分の心が望むことだけをしていくことにしました。ちょっと勇気いりますけどね。うん。当然今までしほみさんに全部してもらっていた旦那さんは驚きますし、不満の表情を見せます。でも心を整え始めているしほみさんはひるみませんでした。これは単に家事や育児を放棄したわけではなくて、自分のできることと家族もできること、それから家族にしてほしいことを切り分けるようにしたんです。そうでもしないとね、自分の時間を作れないし、旦那さんも子供たちも自分ですることができなくなってしまうからですね。きっかけはですね、ある日しほみさんが体調不良で寝込むという事態でした。体調はね、自分の体の調子は2日寝て過ごしたら良くなったんだけど、自分が倒れても意外と家族はみんなで協力してやってくれるものなんだなぁと、朦朧とした状態でベッドの布団の中で気づいたことがあったわけなんですね。で、その時、それまでバラバラに感じていた家族が本当の輪っかになったようで、とてもね、ほんわかした気持ちになったということでした。はい。人の行為に甘えるっていうことがエゴじゃないんだなって気づいた瞬間でもあったんです。愛の循環っていうのはあったかいんだっていうふうにも感じたそうです。家族が自分のことを自分でできるようになった頃、もう一度 旦那さんに自分のやりたいことを素直に伝える時間を持ちました。この時の旦那さんはね、以前とは違っていました。何でもかんでも否定してきていた旦那さんとは違って、応援するよっていう言葉を添えて、しほみさんを見守ってくれるようになったんです。はい、今日は甘えられない強がり女性が損をする理由ということについてお話をしてきました。甘えられない、頼れない、長女気質な人は本当に損。そういう損な役回りから、脱出したいっていうあなたはね、一度話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらも配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。